はじめまして、ジゴロパンダです。まあ、今回はですね、僕の方で、まあ、司会というか、まあ、させていただきます。で、まあ、僕自身も誰なのかっていう話だと思うんですけれども、まあ、インターネットの方でね、まあ、ジゴロパンダっていうふうに検索してもらうと、まあ、ブログとか、それ出てくるので、まあ、そういうのを見てもらったりとかすると、まあ、どういう人か分かると思うんですけれど、まあ、誰かね、ちょっと分からないっていうのもあると思うんで、まあ、それにちょっと軽く自己紹介させてもらうんですけども、まあ、その僕自身は、まあ、亀さんの方に、まあ、ナンパとか、そういう女性の口説き方とかね、まあ、そういうコミュニケーションを教えています。で、まあ、いろいろと、まあ、教える中で、まあ、いろいろ結果出してくれてるんですけれども、で僕自身のね、まあ、経歴をまあ一応軽く話しておくんですけれども、まあ、話さないとね、ちょっとあれだと思うんで、誰だっていう話とかもあると思うんで、まあ、ちょっとね、自慢話みたいになるかもしれないんですけど、まあ、聞く人によってはね、もともとモテなくて、で、まあ、失恋をきっかけになんですけど、まあ、大学生ぐらいの頃に、失恋をきっかけに、まあ、ナンパというかね、まあ、女性をモテるためにっていうことでね、いろいろまあやってきて、で、まあ、ナンパとかして、たんですけどね、まあ、最初沖縄からかな、沖縄から、まあ、関西行って北海道行ってって形 で最初まあ本格的にナンパ始めたのは、まあ、ストリートナンパですね。まあ、それまでネットとかいろんな合コンとか友達の紹介とかいろんなもので出会い増やしてたんですけれど、まあ、ストリートナンパを24ぐらいの頃から始めて、で札幌からね、でその後にまあ本格的にナンパやろうと思って東京に行って、ね、いろいろナンパをしてきたんですけれど、でまあ、ちょ専業ナンパ師というかね、まあ専業っていうとなんだって話なんですけど、まあ女性にご飯食わしてもらいながらナンパをしてたっていう、まあ世間ではクズという話だと思うんですけど、まあそういうぐらいでやっててね、まあナンパもそれなりに本当がっつりやってて、どれぐらいかっていうと、まあ体験人数自体はね、まあ、400ぐらいはいってると思うんですけど、まあ数じゃないんで全然わかんないんですけど、まあ400、300から400、400は多分超えてんじゃないかな、多分。まだ概算でいくとね。で、まあ、1ヶ月、どれぐらいだったかな、一番多い時で、まあ、15日ぐらい出勤して、まあ、32ゲットとか、まあ、よく言う、まあ、即系ナンパみたいなのとか、やったりとか、まあ、普通にナンパで彼女とか、まあ、大体最近の彼女はずっとナンパで作ってるんですけど、まあ、あくまでその出会いの手段だと思うんで、まあ、そういう形でね、まあ、ナンパもがっつりやってて、で、その後に、まあ、ホストになって、まあ、一応そのナンバーホストっていうかね、まあ、それなりに、まあ、一応、2年ぐらいかな、まあ、普通にご飯食べれるぐらいには、普通にホストでご飯食ったりとかっていう形で、まあいろいろそういう女性関係のね、まあお勉強とか、まあそういうコミュニケーションのお勉強とかをしてきて中で、まあそこでまあ学んだことを伝えようと思って今、まあこう、ね、僕の方でなんですけど、まあそういう、まあ恋愛を教えるような活動をしてて、まあその中のね、まあ生徒の一人として、まあ神さんと出会いまして、でそこでまあ神さんの方に、まあ今直接いろいろと教えたりをしています。で、まあ一応ね、その今回、まあこういう音声を取ると。なんかナンパ仲間を作りたいっていう形で目的でね、はい、ちょっと音声を取りたいということで今回協力をして、まあ、司会というかね、まあ、そういう進行役としてこれから1週間にわたってね、まあ、7日間ですねにわたって話していきます。よろしくお願いします。で、まあ、僕の方でねちょっと自己紹介はさせていただいたんですけれども、まあ、亀さんの方から、
はい、
まあ、ちょっとどういう経緯でナンパ始めて、まあ、どういうふうにちょっとこうナンパ初めて変わったのかとかっていうのを軽く自己紹介がてら話してもらっていいですか。
はい、どうも亀です。まあ僕がナンパ始めたきっかけなんですけど、昔から本当モテなくて、ナンパ始める前まで童貞でしたし、女の子の目とか全く見れずにデートもしたことなくて、まあ、ただやっぱクラスでなんか一番可愛い女の子とか見てると、もう俺とは別世界の人間なんだっていう感じで、すげえへたれだったんですけど、ただすごいモテたくて、一時期東大目指してたんですけど、その動機も東大行ったらめちゃくちゃモテるんじゃないかっていう、なんかそんな感じですごいモテたかったんですけど全然モテない人生を歩んできて、
偏差値も上がらずに
偏差値も全く上がらずに東大行ったらもうめちゃくちゃ可愛い子と付き合えるとか、なんかやりまくれるとか、なんかそういう妄想はすごいしてて、まあそれもうまくいかずに、まあ大学に入って、まあ、ネットサーフィンしてたところに、まあ、このジゴロパンダ師匠のブログを見つけて、でそこでナンパっていうものを知って、でそこからナンパの世界にのめり込んでいった感じです。でナンパ実際始めてみて変化した内面っていうと、 やっぱ結構自信がつくようになりました。すごいナンパのおかげで童貞卒業できましたし、ナンパのおかげで、まあ、巨乳のセフレができましたし、いつでも自分は女性と出会いを作れるんだっていうのがすごい自分の中で男としての自信になってます。
まあ女性経験全くゼロから、
はい、
まあ、そうですね、まあ、最初会った頃とかもね、なんかまあ今もですけど、
はい、
まあ、おどおどして、
はい、
まあ、すごいなんかもうちょっと、まあ、マジモテないっていうか、まあ、ひもてっていうかね、まあ、よく言われるような、はい、本当典型的なモテない男みたいな、
はい、
まあ、髪型とかもなんか角刈りみたいな、なんかスポーツ刈り、なんか小学生とかよくやるのか、
あ、そうですね、なんか真四角の髪型
がよくわかんないです。服もヨレヨレでなんか、
はい、
まあ本当見た目からモテないって で女性経験も全くなく、まあ、デート経験も一回もなかったのかな。
なかったです。
なんかねそんな感じで本当に一番クラスの可愛い子を見てしこってたん。
やっぱそうですね、うん、中学の時とか小学校の卒業アルバムとかいっぱい出して。
しこってたん。
はい、
まあ、ちょっと弾いてると思うけど聞いてる人も人によってはね、
はい、
うん、まあそんな感じからナンパやって、まあ一応今あれなのかな、まあまあ継続的に会うようなセフレみたいな女の子とかも ね何人もできたりとか。
できました。
体験人数も20人ぐらいか今まだ、
はい、
だけどまあちょこっとは女性経験増えてきて、うん、まあ多少やっぱね自分を好きになったりとか自信もついてきたかなっていう感じかな。 で、
う
ん、まあそんな感じで、まあジゴロパンダとカメの方でこれから1週間ぐらいかな、7日間の方、はい、まあいろいろと、まあ、そのナンパ仲間これから募集したいっていうことで
お願いします。
友達を作りたいのね。
はい、この場を借りて言わせていただきます。
友達を作りたいっていうことなんで、
はい、
まあ、その友達になりたいっていうね人の、まあ、候補の人もこれ聞いてると思うんで、まあ、その候補の人に向けてこれから、まあ、そのまあ事前にちょっと、まあ、他の、まあ、あなた以外に他の候補の人たちからもらった質問を、まあ、結構もらったんですね。まあ、その中でねこう、まあ、興味あるものというか、まあ、その興味ありそうなものっていうものをねそのセレクトして、まあ、1週間にかけて、まあ、答えていってって形でね、まあ、その後にまあ亀さんと付き合っていけるかどうかっていうのをまあ見極めてもらえたらなと思います。まあ、今回はねちょっと自己紹介が長くなってしまったんで、まあ一つぐらい質問答えてもらって、でまた明日以降で、ね、またそのいろいろとまた質問別に回答をしていこうかなと思います。で一応今回ですね、まあ、ナンパを始めてみてっていうところで、まあ、早速質問なんですけど、
はい、
まあ、感じた、まあ、メリットとデメリットというか、まあ、その、まあ、ナンパっていうといろんなイメージがあると思うんですよ。まあ、単純になんかチャラいとか軽いやつがやるとかヤンキーみたいなのがやるとかね、なんかそういう本当うまくいくのかとか、まあ、いろんなイメージがあると思うんですけれど、まあ、その中で、まあ、実際に、まあ、そのナンパ全くやってたことがなくて、まあまあ、1年半ぐらいか、
はい、
1年半ぐらい、まあ、全然うまくいかない期間から、まあ、少しずつ最近ようやくちょこっとずつ、まあ、うまくいくようになってきて、まあ、その中のまあメリットとデメリットというのをまあ感じていると思うんで、まあ、そのメリットとデメリットをまずメリットから教えてもらっていいですか。
はい、はい、メリットやっぱりナンパめっちゃ可愛い女の子とまあ遊べるっていうのがすごいメリットですね。これやっぱり道端で見かけたもう自分がなんかビビッときた子に対してアプローチするので、やっぱりまあ当然ですけどその可愛い子と遊べるっていう、これはすごい大きなメリットの一つだと思います。で二つ目がちょっとナンパっていう出会いだと最終的にエッチまで行くときに、まあ、お金と時間がかからないっていうのが結構大きなメリットかなって思います。なんか同じクラスとかだったりとかあとなんかまあ同じサークルとかだと結構そのエッチまで行くのに3ヶ月とか半年とかかかるかもしれないんですけど、まあ、ナンパっていう出会いだったらそもそも最初からなんか恋人の対象としてなんか関わっていくのですごい展開が早くて、でも本当早ければ2時間くらいでエッチできたりとか、まあ、1回2回のデートとかでエッチできるっていう、だからもう短いのでその分デートの費用とかもかからないので、だからそのお金の面と時間の面ですごいコストがかからないっていうのはすごいメリットだと思います。3つ目は何ですかね、やっぱコミュニケーションのすごい練習の場になるっていうのが あって、女の子との出会いなんて普通だったらなんか相席屋とか、まあ、合コンとか、なんかお金払ったりとか他の人になんかそういう出会いの機会をもらったりとかしないとなかなか出会えないと思うんですけど、でもナンパは自分で、まあ、路上でゼロから作り出す行為なので、まあ、その分たくさん経験が積めるっていうのがすごい、だそれで一気に自分のコミュニケーション力とか上げることができるので、それはすごい、まあ、コミュニケーションの修行の場としてすごいそういうメリットがあると思います。デメリットなんですけど、デメリットはやっぱちょっとナンパを始める最初はすごいハードルが高いっていうのがあって、やっぱ声かけるの怖いとか、なんか無視されるの怖いとか、結構その最初ナンパを始める時は結構怖いと思うんですけど、それが結構、デメリットだと思います。始める人が始められないっていう可能性もありますし。では、まあ、2つ目は知り合いとかに見られると嫌な顔されるっていうのがありますね。
なるほど。まあ確かにメリットっていうのはそうですね、まあ、合コンとか職場とかもそうだし、学校とか、まあ早いっていうか、まあ、コストもかからないとかね。まああと、まあ展開も早いですよね。1、2時間でエッチしたりとか、
はい、
全然できるんで。
はい、
あとはタイプの子と出会えたりとかね。まあネットナンパとかも流行ってますけど、出会い系のアプリとかね、ペアーズとか。まあぶっちゃけやっぱちょっとこう、会うまで、もう今、写真とかも加工も多いし、あと時間も多いしね、まあ時間もかかるというかね。まあ、話した感じとかもね、見た目がタイプでも話した感じとかもやっぱ分からない、雰囲気がやっぱ合わないと分からないとかね、まあ話が早いとか、まあ、楽っていうのはありますけど、まあナンパの醍醐味としてやっぱりそのそういう、まあ、展開が早いタイプなことを話せるとかね、まあその最初から分かるとか、タイプの子だけにこう出会えたりとか、あとやっぱいっぱい一番やっぱいいのはあれですよね、数稽古できる、やっぱその結局出会い、まあ、特にそのなんだろう、女性経験とかコミュニケーション能力に今悩んでる人とかが出会い系やって施策あったとしても、せっかくね、うん、せっかくこう女性と会えたとしても結局女性口説けないっていう話だったりとか、女性にこう興味持ってもらえない、まあ惚れてもらったりできないっていうのがあると思うんで、結局そのどっちみち自分の魅力とか、まあ、コミュニケーション能力上げていかないといけないと思うんですけれど、まあそれをこう一番ナンパっていうのは数稽古とかでそういう、まあ、ある程度ノウハウとかもあるんですけど、もう決まったね、まあ、そういうのをちゃんとやっていく練習ができるっていうね。まあ、一番まあ早いっちゃ早いっていう、いろんな意味で、ね。まあ、普通にそのセックしたいとか、まあ、彼女欲しいとかね、セフレ欲しいっていう意味でも早いし、自分の実力とか、そういう魅力とか、コミュニケーション、会話能力とか、磨くのも早いっていう感じかな。まあ、あと、いろんな人と話してやっぱ思うのは、まあ、デメリットとしては、まあ、やっぱ最初不安とか怖い。やっぱ結構不安強かったですか？
やっぱ強かったですね。俺声かけて大丈夫かなっていう。女の子に声かけて。警察だったとかになんないかなみたいな不安がすごいありました。
まあそうだね。でも普通にすごくしたりとかそういうのがなければ基本
ないです
ね。ないですね。普通にないし、まあ夜っぽい人とかと間違われるとかも普通、まあ夜っぽい人って夜っぽいっていうのも見たらわかるんで、特にまあそういう警察とかそういう人もね、まあ、特にトラブルとかも基本はそういうしつこくつきまとったりとか変なボディタッチとかね、まあ普通に考えてやらないようなことだと思うんですよ。うん、常識さえあれば普通にやらないことって多分そこさえ守ってれば全然大丈夫かなって、まあ、僕自身も結構長くやってますけどそんなトラブルはないですからね。うん、全然ストリートというか街中でなんかトラブルに遭うとかも全然ないんで、まあ、そこは普通に常識に従ってればないんじゃないかなって感じですね。まあそこぐらいかな。うん、なんでまあ基本やっぱメリットは比較的多いと思いますよね。最初はやっぱその不安とかやっぱ一番デメリットかな。不安うまくいかないかも。ちょっと声をかけるのは怖い。何話していいか分かんないとか。まあそういうのはね、明日以降に話す感じになってきます。話すんで、話していきますので、こちらの方を楽しみにしてもらえたらなと思います。で、明日のまあ質問というかね、まあそういうどういう内容を話していくのかっていうと、まあ実際に女性にどういうふうに声をかけるようにね、そういう声をかけていけばいいのか。で、どうせやっぱその最初やっぱ怖いと思うんですけど、女性に声をかけるっていうのはね、まあ、よくナンパ業界で地蔵っていうものですよね。その地蔵を克服っていうをするのに、で、どういうふうにこう、それを克服していけばいいのかっ ていうことについて、まあ、質問いただいたのでそれについて回答をしていきます。それでは明日を楽しみにしておいてください。